ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報をご紹介いただいています。10月8日水曜日配信の今回は、岩崎美智子さんにお話を伺います。早速お聞きしてみましょう。もしもし。
こんにちは。
こんにちは、岩崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日10月入ってすぐ の収録を、ね、させていただいてるんですけれども、はい、少し肌寒さを感じるようになってきましたね。
そうですね、結構朝晩がやっぱりだいぶ涼しくなってきてるかなっていうのは、うん、はい、感じますね。
そうですよね、前回まではもう暑いお話を、ね、毎回のようにさせていただいてたんですけれども、どうでしょう、季節が少し、ね、秋めいてきて、お子さんたちの様子はいかがですか？
そうですね、本当にもう夏が暑すぎて、本当に夏の遊びっていうのがなかなかできなくて、本当にアラートがずっと出てたので、
はい、そうですよね、
本当に外に出れなかったんですけど、はい、ようやくちょっとそのアラートも少し落ち着いてきて、また今散歩にまた行き始めたり、
はい、
はい、そういう活動にちょっと変わってきてます ね。
あ、ね、お外出られるようになってよかったですよね。本当に
子供たちも本当に久しぶりに出た時はもう大喜びでした。
そうでしょうね、はい、やっぱりこう見つけられるものっていうのも変わってきたんじゃないですか？
そう、本当にいる虫たちも夏の前とはまた変わってて、はい、今本当トンボがたくさん飛んでたり、
ね、う
ん、またこうバッターとかそういう虫を見つけたりっていう形で、はい、楽しんで、あとまた木の実とかもね、そろそろ、見つけられるのかなって言って話はしてるんですけど。
そうなんですね、もう本当にまずはお外に出られる喜びと、
もうそこが本当に、
ね、でその中で季節を見つけて、はい、またそれも嬉しいですよね、
はい、
体調面ではいかがですか皆さん？
やっぱりね、ちょっと涼しくなってきたことで、うん、鼻水とか出てる、はい、ここはやっぱりちょっとちらほら入れます ね、
で
も基本みんな元気です。
うん、そうですか、
はい、
なんか特別こう夏はね、やっぱりこうお水水分をこまめにお声掛けされてるっていうお話をね、よくお聞きしてたんですけれども、はい、今この時期になると逆にこう、はい、秋だから、この季節の移り変わりの時期だからっていう声掛けの仕方ですとか、気をつけてらっしゃることってあるんですか？
そうですね、まあ、水分補給とかはやっぱりまだ、うん、ね、気をつけながら、はい、やっぱり活動すると暑いので、こまめに取るようにはしてるんですけど、うん、はい、やっぱ朝晩ギュッと涼しくなると、もう一気に長袖になったり、
はい、
ね、その服装がこう冬仕様というか、はい、なってるお子さんとかもいるので、活動に入ったらちょっと半袖に着替えたり、
はい、
でまた帰るときにはちょっと上着を羽織ったりっていうような形、なるべくちょっと薄着でっていうのは声かけさせてもらってます、
そうなんですね。逆にこう朝登園される際が寒いから厚着になっちゃうんですけど、
ですね、で大人はまた、ね、寒いって思っちゃうし、だからかわいそうだからってこう、どうしても着せがちになるんですけど、基本的には大人の1枚引いたぐらいで子供はちょうどいいんだよっていうような形で、
はい、
まあ、はい、お伝えしてます。
あ、そうなんですね。そこはやっぱりね、自分の体感温度といいますか、
ね、そうですね、
考えてしまうので気づけない部分かもしれませんね。
そうですね、お母さんがもう寒いので、絶対子供は寒いはずだからって、で結構脱いだらもう汗、ね、かいててっていうお子さんもいらっしゃるので、
ですね、でちょっとね、この季節、ご準備なども大変になってくるかもしれませんけれど、
服選びは大変だと思います、
ね、日中と朝夕とはちょっと切り替えて考えないといけないかもしれませんね。わ、
ね、はい、
かりました。でもね、皆さん本当元気そうでよかったです。
みんな元気です。はい、
さ、そして秋めいてきたということで、今回の絵本なんですけれども、はい、岩崎さん、なんだか美味しそうなタイトルですね。ご紹介いただけますか？
はい、重いお芋っていう絵本です。
はい、重いお芋、
はい、
言葉遊びにも思いますね。
そうですね、
うん、はい、これはどんな絵本なんでしょうか？
はい、動物たちと子どもたちがこう、はい、エッサ、ホイサって重いお芋を運ぶんですね、うん、
はい、
ですると誰かがちょっとプッておならをしたりしてあの誰おならしたのって言うと、ちょっとお芋が重すぎるんだものって、その言ってて、でそれを聞いたお芋がこう、はい、しくしく泣いちゃうんですね。
あ、そうなんですか。
はい、でなんで、あのどうしたのって感じで聞くと、はい、あの私は甘くなれ、大きくなれ、立派なお芋になれってこう一生懸命頑張って大きくなったのにってちょっとこうお芋のその思いを聞くんですね。そんならみんなが、はい、いやそんなことは思ってないよって言って大事に大事に運んで、最後はみんなでホクホクのお芋を食べるっていう話になってます。
あ、そうなんですね。可愛らしいストーリーですね。
なかなかなんか、そういうね、食べ物側の気持ちっていうのを、はい、書いてあるっていうのが、なかなか面白いなと思って、
そうですね、ちょうどこのミルク子通信に掲載されている表紙を拝見したんですけれど、はい、それもまたね可愛らしくって、みんなでこう持ち上げてる、ね、これがお芋なんですよね、きっと。
そうなんです、これがお芋で、
大きい
大きいでそれをみんなで運ぶんだけど、うん、あの重い重いって、でも、ね、そうだよなって、ついつい重たいよね、大きいよねって言えるけど、ね、お芋さんだってその重いがあるんやなっていうのはなかなか、はい、はい、子どもたちもちょっと、え、そうなのみたいな。だからしっかり食べないとダメなんだよって言いながら、あの、ある意味食育ではないけれども、ちょっとお野菜たちも頑張っておいしくなれてしてるんだよっていうのを話しながら読んでます。
なるほど、あのお芋さんにちょっと代表してもらってということですよね。
はい、
おいしくなれ、大きくなれってみんな育ってきたんだよってことですね。
はい、そうですね、はい、
ね、ちょうどこの季節がぴったりなんで秋に読まれることが多いのかなと思いますけれど、
そうですね、はい、
お子さんたちこうお芋っていうものに対しては分かっていらっしゃるんですか。そうですね、そのお芋掘りとか、
はい、それお芋掘りで、うん、あのタンポポ園の方ではね、あの玄関前でお芋を植えてて、もうすぐ
もう
ちょっとした、はい、お芋掘りが、あのどんな大きいのができてるのか、ちっちゃいのができてるのか、今楽しみにしてるところなので、はい、
そうなんですね。じゃあちょっとリンクさせてお話しすることもできます ね。
そうですね、はい、
ね、重いお芋、重いお芋の重いを聞く、
そうなんです、そうなんです。そのなんか言葉遊びのようなところもなかなか面白いなって、なんかちゃんと見とかないと、あの言い間違えそうになる。
そうですよね、重いお芋どちらだろうってなりますね。
そうなんです、そうなんです。
エッサホイサっていう声かけもあって、
可愛いですよ ね、
ね、はい、リズミカルに楽しく読めそうですね。
そうですね、本当可愛い絵本で、絵もすごく、あの可愛くって、このお芋さんは結構美人なお芋さんなんです。あの途中で出てくる、
お顔が出てくるんですか。
はい、出てくるね、ちゃんとお目々もあって、こうまつげもくるんとなってて、すごく美人なお芋さんっていうところもなんか面白いなと思って、
本当ですね、
はい、
もう本当に大切に大切に育てられてきたお芋さんなんだなって感じですね。わかりました。これ重いお芋ね、読んでお子さんたちの年齢にもよるかもしれませんけれども、どんな風で、はい、あのお聞きなんですかね、反応といいますか。
そうですね、でも、あのお芋自体は結構給食でもよく出てくるので、子どもたちも割とあの好きな子が多い野菜ではあると思うので、はい、であのそのお芋さんが泣いたりで、最後ちょっとこう葉っぱで焼き芋のようにして、
はいはい、
でその時にお芋さんがすごく嬉しそうな顔をしているので、
はい、
でそれをこうやってみんな美味しそうに食べたら、お芋、ね、お野菜たちも嬉しいんだよっていうのを見ながら、って感じでは聞いてますけど。
そうなんだって思ってるんですね。お子さんたちね。
そうですね、はい、
そのなんかプっていうのもまた可愛いですよね。
そうですね、あのやっぱりその子供たちはそのおならとか大好き で、 で最後もやっぱりみんなで食べた後はちょっとプっておなら出るんですけど、誰がおならしたっていうので終わるんですね、この絵本が。そこもなんかあの子供たちは好きですね。
そうですよね。ねえ、 もう本当にこう楽しみながらお芋さんの気持ちも考えながら、はい、ということで ね、はい、ね本当に今の季節にぴったりですし楽しみながら読めますしあるいはこう読んだ後にお芋掘りなんかするとあ本当に重いなっていうこともあるかもしれませんし ね、
そう大きいお芋があるねって、ね、ちょっとこう触ってみたくなるというか、はい
ね、確かめたいですよね。
はい、
はい、わかりました。本当に秋の季節にぴったりな絵本だと思います。重いお芋を今日はご紹介いただきました。あの紫色の大きなお芋をみんなで抱えている、はい、持ち上げている様子が描かれている表紙ですのでぜひ手に取ってみてください。ありがとうございます。岩崎さん、はい、では後半なんですけれども、はい、行事ですとかイベントのお話今いつも伺ってるんですが、はい、今回は何かイベントを控えていらっしゃいますか。
11月30日に駅前子育て交流広場の方で、はい、これ毎年あの、うん、してるんですけれども、はい、子育てメッセというのがあります、はい、はい、まちづくり共同センターの6階を ほぼ貸し切って、はい、いろんなイベントをしてるんですけれども、
はい
はい、そちらであの申し込みをしているイベントが3つほどあります、
はい、お申し込みが必要なイベントですね。
そうですね、はいは
い、教えていただけますか。
はい、運動遊びですね。これも毎年あの好評なんですけれども、うん、はい、はい、これ時間は11時から11時45分にあります、
はいはい、
それとわらべ歌ベビーマッサージの体験版ですね、
はい、
これは、はい、普段やってる分なんですけれども、うん、それが11時15分からこれも11時45分ですね、
はい、
それと絵本ライブですね。
はい、絵本ライブ、
はい、これももう毎年皆さん楽しみにしていただいてるんですけれども、うん、これはお昼間になってて2時か、14時半から、はい、15時15分ですね。
はい、わかりました、ありがとうございます。駅前子育て交流広場キッピーモールの6階、まちづくり共同センターの6階をほぼ貸し切って行われるということですね。11月30日、はい、日曜日の子育てメッセです。その中でお申し込みが必要なものが3つあるということですね。
はい、
はい、1つ目が運動遊び、こちらが11時からスタート、わらべ歌ベビーマッサージ体験版が11時15分から、そして絵本ライブが14時30分からということですね、はい、
もうあの申し込みも始まっているので、はい、もしご興味ある方はよかったら、はい、申し込みしていただけたらと思います。
はい、わかりました。これお申し込みの方法ですとか締め切りの日にち教えていただけますか。
はい、一応申し込みは10月の駅前子育て交流広場のチラシの後ろに、はい、この案内が書いてあるんですけれども、はい、そこ の、 あの QR コードを読んでいただくという形になります。
はい、わかりました。駅前子育て交流広場の10月のチラシ裏に QR コードがあるということですね。
は
い、
そうですね、はい、はい。
このチラシはちなみにどちらで手に入れることができますか。
一応駅前子育て交流広場の方に行っていただけたらあるかなと思うんですけれども、はい、はい、
わかりました。まずねチラシをゲットしていただいてそこからお申し込みということですね。はい、はい、
締め切りが11月18日火曜日ですね。
はい、わかりました。11月18日火曜日までにお申し込みいただいて、お申し込みされる方が多い場合はどうなりますでしょうか。
複数の申し込み、ちょっと多数になると抽選という形にはなるんですけれども、はい、またメールで折り返しその当選の連絡はさせていただく形にはなりますので、
はいはい、先着順ではなくて抽選ということで。
そうですね、はい、はい、抽選です。
あまりこうもちろん期限はありますけれど、焦らずに落ち着いてお申し込みいただいて大丈夫ですね。
はい、予定見ていただいてて大丈夫です。
わかりました。子育てメッセ11月30日日曜日の3つの、お申し込みが必要なものを今ご紹介いただきました。いつもね大々的に行われているこの子育てメッセですけれども、はい、改めてどんなイベントになるか教えていただけますか。
はい、一応その申し込みがあるイベントもあるんですけれども、はい、本当申し込みなしでも遊べるスペースもあって、はい、ちょっと絵本の読み聞かせがあったり、ちょっと遊び保育士による遊び、絵本の読み聞かせ遊びがあったり、
はい、
とあとちょっと ミルクサポーターっていう方がいるんですけれども、
はい、
そういう方がイベントしていただいたりという形 で、で去年はあのいつも恒例なんですけど、うん、あのプラレールとかで遊ぶスペースがあって、
はい、
本当にこうたくさんのレールとか電車を置いてあって、お父さんお母さんも一緒に組み立てながら、広いところでみんなで遊ぶっていうのも結構人気がありますね。
そうですね、あの前回もお聞きしたのを覚えてます。プラレールね、大人の方も楽しまれるということ で、ね、結構こう複雑に組まれたりしているということを、ね、おっしゃってた気がしますけれども、
はい、また、ね、うん、そういうあの申し込みがなくても遊べますので、ぜひ、はい、来ていただけたらと思いますし、
はい、
あの子育て交流広場もずっと空いてますので、その時間はそちらの方に来て、はい、あの足を運んでいただいてもいいかなと思います。
わかりました。ちょっとお時間、この時間ちょうどには行けないかもしれないなとおっしゃる方でも、あの空いた時間に行っていただけると、ね、はい、遊ぶ場所はありますよということですね。すみません、初めにお伺いしたかもしれませんが、はい、子育てメッセの11月30日、はい、そのイベント自体のお時間改めてお聞きしてよろしいですか。
は
い、
イベント自体は11時から4時になってます。は
い、11時から4時、夕方4時までですね。
はい、
分かりました。この時間の中でちょっと立ち寄ってみようかなという方も来ていただいて大丈夫ですね。はい、本当に親子で遊べると思いますのでね、ぜひお立ち寄りください。はい、駅前子育て交流広場で11月30日日曜日に行われます。そしてこのイベントに合わせて、
そうですね、
第
8回という形になるんですけれども、はい、あの三田市内の保育施設のアンケートを取らせていただいて、はい、その結果を今あのミルクのホームページに掲載していますので、またあの今から園をあの決められる方とか検討されている方は ぜひ参考にしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。三田市内の保育施設のアンケートですね。
そうですね、保育施設、幼稚園とか保育園で公立の幼稚園も、はい、答えていただいている園もあるので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
はい、本当にたくさんの市内の園さん、
ね、
ほとんどがこう、
はい、ほとんど
入ってますかね。
そうですね、参加していただいて、はい、
例えばどんな情報がここから、
はい
はい、見られますか。
アンケートの内容なんですけれども、
はい、
園の特徴であったり、こうおむつはどんな感じ、それは持ち帰るの、それとも持ち帰らないのとか、あとあの保護者活動についてとか、
はい、
給食の参観についてとか、
はい、
あとあの見学の申し込み方法であったり、あと人気の給食おやつトップ3みたいなのもあるみたいです。はい、
そうなんですね。そのあたりこう園さんによってちょっと特色あるものが出てくるんですかね。
はい、
わかりました。本当に足を運んで実際に見られるのが一番ですけれども、全てってなかなか難しいですもんね。
そうですね。でその中からね、ちょっと気に入ったところとか、気になるところをこう見学に行くっていうのもいいのかなと思ったりしますね。
そうですね、
はい、
おっしゃるようにこう園の特徴であったり、本当に実際に知りたいところ、おむつのこととか、
ね、
食事のことですとか、はい、お母さんお父さんがどれぐらいこう活動するのかですとか、
あ、そうです ね、
お忙しい中できっと気になることたくさんあると思いますので、
はい、
そこまず見ていただいて、
はい、
そこからこうピックアップしていこうということですね。
はい、
であの見学の方法なんかも、お申し込み方法なんかもあるということだったのでね、
はい
はい、そこからスタートするというのも一つかもしれませんね。
はい
はい、これが保育ネットワークミルクさんのホームページで、
はい、そうです、
はい、見られるということですね。はい、第8回保育施設アンケートというのが掲載されています。その他にも各、ね、あのミルクさんの園の情報ですとか、
そうですね、
はい、ミルク子通信の、はい、あの情報なんかも出てますし、合わせて確認していただけると嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。子育てメッセ11月30日日曜日、当日は朝11時から夕方4時まで駅前子育て交流広場で行われるということです。そしてそれに合わせて、ミルクさんのホームページにて第8回保育施設アンケート、たくさんの園さんが参加された情報が掲載されていますので、皆さんぜひチェックなさってください。
はい、
はい、ありがとうございます。岩崎さん、はい、前半はミルクっ子通信掲載の重いお芋という絵本について、そして後半は子育てメッセについてご紹介いただきました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あの季節がね変わっていく途中ですけれども、はい、お体気をつけて皆さん元気にお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岩崎美智子さんに今日はお話を伺いました。次はどんな絵本、そしてどんなイベントの情報が聞かせていただけるでしょうか。次もどうぞお楽しみになさってください。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。